こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。今日も本木のスタジオからは私平野クラゲ、そしてリポーターはおのっちこと小野さんです。それでは早速つないでみましょう。おのっち
ー。はい、おのっちです。
今日もよろしくお願いします。
はい、今日よろしくお願いします。平野さんどうも。今日はね、若葉町のね、町内会に来ているんですけど、皆さんご存知のね、はい、若葉町商栄会というのがちょっとあるんですけど、映画館のね、シネマジャック&ベティがある町といえばわかりますかね、うん、はい、横浜のね、下町若葉町、まあ、伊勢崎町と大川川にね、挟まれた一角に位置してまして、和食や洋食、中華料理、韓国料理にね、タイ料理といった、多くのね、飲食店があるんですけど、で、様々なね、食文化を楽しむことができます。アクセスはね、京浜急行の小金町駅、日向津町駅を徒歩5分、そして横浜市営地下鉄の坂東橋駅を徒歩7分、 JR の神奈駅は徒歩10分となってます。うん、今日ねちょっと天気ね35度近くなってますので、まあこうジメジメ感のある暑さともなってますが、水分補給などねこまめにして熱中症対策ね気をつけていただければかと思います。それではね、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、おのっちは若葉町にいるということで、皆さんご存知の、映画館、シネマ、ジャック&ベティがある町、若葉町商栄会からの生中継となっています。シネマ、ジャック&ベティ、私も映画を見に行ったことがあるんですけれども、しかもそれはたまたまなんですが、友人が出ていた映画だったんですけれども、入った瞬間に、私は、その時シネマジャック&ベティ初めてだったんですけれども、あれ、私ここの映画館知っているかもしれないという何とも言えない懐かしさを覚えまして、小さい頃よくね、子供の時に連れて行ってもらった映画館に似ているかもなんて思って、すごいね、なんかこうノスタルジーな気持ちに浸ったりしました。若葉町はたくさんのね、飲食店があるということで、私はその時もう映画を見てそのまま夜遅かったので帰ったんですけれども、あ、そんなに美味しい飲食店がたくさんあったなら寄ればよかったななんて思いました。さあ、若葉町商栄会、どんな魅力のある街、そしてシネマジャック&ベティのお話も聞くことができるのかな、楽しみですね。今日のただいま商店街は若葉町商栄会から生中継ということで、おのっち呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、お願いします。
はい、本日ね、こちら今私いるのが若葉町商栄会にありますシネマジャック&ベティのですね、映画館の中になんと来てるんです。あれ、
すいません。
そうですね。反応が薄かったから見つけちゃった。今日はね、こちらの映画館の支配人である梶原俊之さんからお話をね、お聞きできるということで、今ね、梶原さんこちら来ていらっしゃるんですけれども。それでは早速なんですけど、梶原さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。ちょっとですね、まずはこの映画館のお話の前に、はい、ちょっとこちらのね、若葉町についてちょっとお伺いもしていきたいと思うんですけれども、こちらの商店街の、はい、特色、そして街の背景など何かあれば、お聞きしたいなと思うんですが、よろしくお願いします。
はい。では、はい、少し簡単にご説明させていただきます。
はい。
そうですね、350年前にできた埋め立て地、吉田新田にありまして、はい、164年前の、開港後に、まあ、寄席や芝居小屋、その後に、まあ、映画館が、立ち並んだ伊勢崎町周辺の、まあ、裏道として、若葉町はまあ飲食店だったりとか多く、まあ繁華街を支えてきました。小金町の、特殊飲食店界が華やかだった、まあ、1990年代、2000年代ぐらいはですね、すごく、タイのお店も多くてですね、タイ料理を楽しめる街でもございました。まあ、他の、 国の料理も含めましてですね、とても飲食店の多いところではございます。で、それとですね、当時、若葉町にあった、今は実はもう取り壊しになってしまったんですけれども、横浜日劇という映画館がございまして、そこを舞台にした映画、私立探偵浜マイクシリーズの舞台にもなったのがこの若葉町でございます。
ありがとうございます。で、本当、私もね、小さい頃に、父親にですね、連れてきてもらった記憶があるんですけれども、こちらに。日劇をね、舞台にして、こう映画、ね、浜マイク、これ誰もが知ってる映画なんですけれどもね。そして、さっきお話になったタイの料理屋さん。こちらも私、ちょっと何回かお伺いした時あるんですけど、やはり伊勢崎町、小金町にね、こう挟まれてる若葉町、非常にこう、ディープな街のイメージってあるんですけど、例えば、この街の中でどういった店舗などが今って多かったりするんですかね。
そうですね。今も昔ながらの、日本の中華料理屋さんであったり、蕎麦屋さんであったり、定食屋さんだったり、あとはそうですね、タイや、韓国、朝鮮、中国、南米であったりの飲食店が立ち並ぶ、国際色豊かな、下町の商店街といったイメージでございます。で、またこの若葉町通り、小さな通りなんではございますが、その映画館、シネマ、ジャック・アンド・ベティや、最近は演劇の劇場である若葉町ウォーフさんなども並んでおりまして、横浜の文化芸術を下支えしているという、そんな思いで、映画館を運営しております。
やっぱり最近だと外国人のお客さんなどっていうのもよく来られてるんですか？
そうですね。外国人の、お客さんも、映画館にというわけではないですけども、街見てますと多くいらっしゃいますし、住んでらっしゃる、外国人の方が利用されている、お店も多くて、割とこう、本場の味が楽しめる、そんな飲食店が多いイメージでございますね。
よければ、梶原さんなどよくこう、行くお店などあれば、ご紹介もしていただければかと思うんですが、
そうですね。私はタイ料理屋さんで、ジェイズストアというお店があるんですけど、そこを、よく映画館に来た、ゲストさんなんかと一緒に行ったりもするんですが、なかなか他の、なんでしょう、街にある普通のタイ料理屋さんというイメージとはまた違うんですね。もう普通のタイの飲み物なんかもそこでこう、冷蔵庫に入って売ってて、で自分で取ってお金払うシステムだったりとか、なんかとても、現地的な雰囲気を持っているというか、ね、そういうお店で、お連れすると喜んでいただけたりするので。
他の町ではなかなか味わえない、本当に本場のメニューなどが揃っていると、はい、そういったイメージなんですかね。
はい。
そして、この町、周辺は、長い歴史があると思うんですけど、最近この、先ほど見た裏のね、道、裏ストリートというのも大変人気が出ていると思うんですけど、何でしょう、新しくこう移り住んできた方、そしてね、さっき私映画館入るときもこう若い人たちがいたんですけど、そういったイノベーションなどもこう進んでるっていう形になるんですかね。
そうですね。若葉町は小金町駅から近いエリアなので小金町エリアとも呼ばれますけれども、横浜市がいろいろなこうアトリエだったりという、文化芸術的な街づくりをしてくださっていることもありまして、だいぶこう明るくなってきたイメージだったりとか、あと若い人の流れはできてきているかなという気がするんですよね。で、そこに当館ジャック・アンド・ベティであったり、その演劇の芝居小屋の若葉町ウォーフさんなんかもあるので、なんかそういう意味では本当にこう、アーティスティックな街にこれから向かっていってるんじゃないかなという、そんな気はしております。
今ちょうど出たその演劇の劇場若葉町ウォーフ、こちらどういった場所になるんですかね。
はい、もうジャック・アンド・ベティから1分もかからずのすぐそばにあるんですけれども、昔、金融機関だった建物をリノベーションしている施設なんですけれども、演劇の劇場ということで芝居ができる空間もあるんですけれども、なんかこうリハーサルをする練習スタジオもあり、さらに上では宿泊ができるような設備もあるので、例えばこう、劇団がこう泊まり込みで、お芝居自体を作るとかですね、で、それを発表するとかですね、そういう、使い方もできるような設備だというふうに聞いておりますね。
はい、じゃあ、もしかすると、そして、タイの料理屋さんもあるし、アジアの方などが、バッカーさんなども来たときに、 泊まれちゃって、そしてこの街で食べて飲んで、
うん、
そうですね。そして映画も見れるの、
その楽しんでいただけるんじゃないかなと。当館としてもそのね、映画館で上映する作品は、いろんな国の作品がありますし、それこそ、アジアの国の料理が出てくるような作品もありますので、
はい、
ね、映画を見た後にね、街に出ていただくと、そういうお店がたくさんあるというのも、すごく、まあ、映画館としての強みでもあるな、というふうに思っております。
わかりました。ちょうどですね、今ちょっともう前半が終わりかけてるので、またね、ちょっと後半に、ジャック&ペティの話も聞きたいと思いますので、ここでちょっと一旦ブレイクタイムとさせていただくんですが、今日は梶原さんよりリクエスト曲いただいてるんですけど、エゴラッピンのくちばしにチェリー、こちら何か梶原さんの中で思い出がある曲なんです。
はい、はい、さっきちょっと話しながらシリカンテ浜マイクシリーズの、実はですね、ちょうど映画版の、映画版3本あるんですけど、そのリマスター上映が、今週末の28日の金曜日から始まるんですけれども、その、ハマーマイクシリーズは、その、後にテレビ版としても公開されて、放送されて、全国にハマーマイクが出た、全国になったっていう。で、そのテレビ版も実はですね、8月12日から当館を上映させていただくんですが、その、テレビ版の主題歌だったのがこのエゴラッピンのくちばしにチェリーで、当時、テレビドラマ版とともに曲も含めてすごくヒットしたと。ということでこの曲を選ばせていただきました。
ありがとうございます。それではお聴きください。エゴラッピンでくちばしにチェリ
ー。時刻はもうすぐで13時15分になるところです。今日のただいま商店街は若葉町商栄会から、前半はシネマジャック&ベティの支配人でいらっしゃいます梶原さんからですね、若葉町商栄会の特色など、歴史などね、ちょっと伺いました。シネマジャック&ベティからお送りしてるって言って、私、すごいっていう話をしてたんですけど、マイクを切っていてシーンみたいになりまして、ほんと失礼いたしました。さあ、後半は一体どんなお話がお聞き、聞けるのか。それでは、呼んでみましょう。おなちー。
はい、おのちです。
後半もお願いします。
はいはい、それではね、引き続き、シネマジャック&ベティの支配人の梶原さんからお話を伺っていきます。
よろしくお願いします。
はい、皆さん。いや、まずはですね、このジャック&ベティはですね、こう、今はどのような映画館になってるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。シネマジャック&ベティはですね、ジャックとベティとですね、二つのスクリーンがあることがまず特徴でして、まあ、単館系というですね、そんなに大きい規模で公開する作品ではない新作ロゴド賞を中心に、まあ、監督や特集上映、映画祭なども行っております。多くの映画館がおそらくスクリーンがいくつかあったとしても、スクリーン1、2、3とか ABC みたいな劇場が多いと思うんですけど、劇場にそれぞれジャックとベティという名前がついていて、かつお越しいただいた方はわかるんですけど、劇場の内装がジャックはブルーグレーでこうちょっとカクカクっとした内装、ゲティの方は赤いシートだったり赤目のないそうで、ちょっと壁も曲面的になってますね。まあ、そういうこだわりがされているっていう劇場というのがまあ特色でございます。あと歴史については、1991年に建て直しとともにシネマジャック&ベティという名前になったんですが、実はその前身も、名画座という名前の映画館だったところでして、名画座のオープンは、1952年でございますので、この地にもう70年以上、映画館が続いているという歴史を持つ劇場でございます。
いや、70年の歴史は長いですね。そして二つの国、ジャックとベティ。これ、ちなみに名前は何か意味があるんですか？ジャック、ベティ。
じゃあ、我々がこの映画館を引き受けたのは2007年からでして、はい、名前を付けた時は全運営会社なんですけども、はい、ただ当時の支配人の方からお話を聞いたら、
はい、
まあ、名画座時代は一つの映画館だったんですね。はい、で、それを立て直して二つの作りにしようと。で、こうなんでしょう。片方の劇場は、西部劇とかチャンバラを多くやっている、まあ、少し男性向けので、片方はラブストーリーとか感動するようなものをやってる、少し女性向けの映画をやってるでしょう。で、こうカップルが映画を見に来たら、まあもちろん一緒に見てもいいけれど、まあそれぞれ好きな方を見たっていいじゃないか。で、見終わったら、また、うちの階段のところで合流して、横浜デートを続ければいいじゃないか。なんかそういう映画のライフスタイルを提案しようとしたらしくて、で、こう、 誰でも知っている横文字の男性女性の名前っていうのが、当時英語の教科書が若干出ていたからなって、昔はですね。なんでそこから、まあ誰でも知ってる横文字の名前ってことで、ジャックとデビッドを取ったという聞いております。なんで本当にオープンした時の当時は、やっぱりジャックはこう、チャンバラものをたくさんやっていて、デティが本当に感動するからスタートしてるんですよね。今はそういう区別が、作品の区別はなくなってはいる。うん、はい。
カップルできて、両方楽しめるっていうのがいいですね。素敵な映画館だなと思います。はい、これ、ちなみに映画っていうのは、梶原さんが選んで、こう、やってるということ
だ。そうですね。当館は独立の当館だけの映画館なので、はい、まあ、私であったり、スタッフであったり、はい、で、作品だったり、企画を選定していくんですが、新作はある程度私が選んでおりまして、はい、まあ、いろいろこう、試写会だったり、資料だったりの中から、当館のお客さんに、合うだろうかとか、当館のお客さんに喜んでいただけるだろうかみたいなところを重視しつつ、まあ、あとね、大きい映画館ではかからないけれど、できるだけ、ね、良作を皆様にお伝えしたいということで、よりすぐって、作品は選んでおります。
これ、あと私お聞きしたのが、その、一度閉館して今ここに復活してるという中でですね、はい、何かこう、きっかけがこうあって、そういった皆さんの思いが募られてこうできた、そういった形にもなっている
。そうですね。実は一度閉館していまして、それが2005年ぐらいの、はい、それがその全映画会社が解体してしまったので一度閉館して、で、その後2006年頃に我々は映画館を引き受ける前に、街づくりの一環で、こう、小金町に関わるようになったんですね。で、まあ、ちょうど、文化芸術的な街づくりも始まろうというところですね。でただそんな中にこう、ジャック&ベティと、当時まだロカマ日劇も残っていて、ね。で、なんかこう映画、やっぱり映画館、まあ映画の舞台にもなったようなところなので、映画館を軸にこう、街が活性化するといいんじゃないだろうかと考えたんですね。で、だからですからその当時も、いろんな映画館に来てらっしゃる方のお話を聞いても、やっぱりこう、浜マイクだったりとかっていうのをお話すごくたくさん出て、でそんなところのね、映画館がなくなってしまうのは本当に寂しいっていう声をたくさんいただいてたので、まあ我々もできるところまででもいいから映画館続けてみようってことで、全映画社から引き受けることになって、まあ正確には2007年の3月から、まあ至るんですけれども、だからその、やはり映画館を引き受けて続けようと思ったところにも、この浜マイクシリーズも、それなりにちょっと我々感じるところがあって、引き受けるっていうのはあります。
どう思いが積み重なってできないのか。一週間の中で、大体どれぐらいの映画放送とかにこうなってるんですか？
そうですね。一週間と、まあ一日も10本以上の作品の上映をしておりまして、そうですね。月間では30本以上になっていて、年間では350本から400本ぐらい、新作も旧作も含めてですけれども、上映をしております。
じゃあもう、お一人のこう映画好きの方でも、一日で2本ぐらい見ちゃう、そういったことはもう。
そうなんです、そうなんです。一度来たら、2本、3本見ていこうっていう方が、なんで、一応ジャックとベティと2つあるので、ジャックを見た後に、もう一本ジャックで見ていこうかな、もう一本ベティで見ていこうかな、みたいなお客さんもいらっしゃいますので、はい。助けていただいているような感じ。
ありがとう。今度、そして、ね、今後の活動として何かこう、伝えたいことなど、ございますか？
そうですね。まあ、いろいろあるのですが、先ほどお伝えした、その、浜マイクシリーズ、私立探偵浜マイクシリーズの、映画版3部作のリマスター版の上映が、今週末、7月28日の金曜日から、我が人生最悪の時という1本目から、3週間ごとにスタートしていくんですけれども、実は今回のリマスター上映は当館だけではなくて、他の、まあ、東京であったり別の地域の劇場さんでも上映がスタートされるので、ぜひ多くの方に見ていただきたいなとは思うんですけども、当館はやはりその横浜日劇があったところの向かいの劇場ですので、まだ実は資料とか残っていたりする部分もありますので、そういうものの展示なんかも今スタッフとして今準備をしておりまして、やはりね、ちょっとご当地、聖地巡礼的にね、映画を見に来ていただけると嬉しいな、というふうには思っております。また、8月12日からはそれに加えて、浜マイクシリーズのテレビ版の上映もスタートしていきますので、なんか多くの方にこれをきっかけにまた、小金町に足を運んで、まあ、若葉町に足を運んでもらえればと思っています
。はい、ありがとうございます。そうそう、ちょっとね、お時間 かせてもらってもいいですか。はい、最後にあの、リスナーさんに一言何かこう、メッセージなどをいただければかと思うんですが。
そうですね。まあ、あの、映画館からっていうメッセージとしては、ね、最近こう、映画が、あの、インターネットだったり、配信だったり、スマートフォンだったりとか、いろんな形で、見れるようになってきて、で、それは便利な世の中でいいと思うんですけども、なんかこう、わざわざ、駅から歩いて足を運んで、映画館の中で、携帯の電源も切らなければいけない。なんか他の不特定多数の人と一緒に限られた空間で見るみたいな、もう結構こう集中して映画を見るっていう感覚は、ある程度こう贅沢な体験になってきてるんじゃないかなと思ってね。なのでやはり映画を一番あの贅沢に見れる場所は映画館だというふうに思って映画館を運営しておりますので、ぜひまた映画館に足を運んでいただけると嬉しいなと思います。
いやありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日はですね、シンはジャック・ベティよりお届けしました。で、最後にですね、せっかく今、梶原社員から、お話が出ました。浜マイクの、テーマ曲を聴いていただきたいと思います。じゃあ、浜マイクのテーマ曲、お願いします。
まだね、ザ・ハマ・マイクのテーマ曲を聴いていたかったんですが、時間はあっという間でエンディングの時間になっています。それではね、おのちから、リスナープレゼント一体何を選んでくれたのかも気になりますので、ちょっと呼んでみましょう。おのちー。
はい、おのちです。
はい。
はい、ですね、まあ、プレゼントの前にですね、うん、今まだですね、梶原さんがお隣にいらっしゃるので、
はい、
今日はですね、あの、近くの、この演劇の劇場、若葉町オフのイベント情報があるということで、
ありがとうございます。
思いますね。藤原さん、すいません、もう一度よろしくお願いいたします。
はい、少しだけご紹介させてください。はい、若葉町オフのスタッフの島田さんから送っていただいたんですが、クジラの夢ワークショップとクジラの夢展示というのが行われるということで、どういうことかというと、今年で3回目となる、子供たちと大きな6メートルを超えるクジラを作って、劇場に展示するプログラムです。8月11日から13日のワークショップの詳細やご予約は若葉町オフのホームページをご覧くださいと。で、展示は8月25日から27日日曜日で行われるということなんですが、予約不要でどなたでも無料でご鑑賞いただけますという夏のイベントとなっております。
おー、すごいですね。
いや、本日は本当に梶原さんお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
もちろん、そして死ねば着火でべき皆さん、お近くの方はお越しいただければかと思います。それではですね、今週の皆さんへのプレゼントを発表したいと思います。
はい。
今週のプレゼントはなんと、こちらのシネマジャック&ベティのですね、映画のギフト券2000円分を5名様にプレゼントと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、素敵なね、本当映画たくさん上映してますので、ぜひね、シネマジャック&ベティにね、おいらしたことない方も、ご来館したことある方もですね、ご応募お待ちしております。それではね、ひろさん、スタジオにお返しします。
はーい。おのっち、そしてシネマジャック&ベティの支配人でいらっしゃいます梶原さん、本当にありがとうございました。今日のただいま商店街は若葉町商栄会、そして今日はシネマジャック&ベティの一室からね、生中継させていただきました。いつもね、こうお外でワイワイガヤガヤしてるところですが、今日はちょっと映画館で少し静かな感じでゆっくりシネマジャック&ベティの歴史のお話や、そして若葉町商栄会のね、いろんなお話を伺えたのは良かったなぁなんて思います。今回のリスナープレゼントは今日生中継させていただきました、若葉町にありますシネマジャック&ベティの無料鑑賞券っていうですかね、2000円分、鑑賞券2000円分を5名様にプレゼントいたします。ありがとうございます。本当にね、映画を一番贅沢な環境で楽しめるのは映画館だっておっしゃっていた梶原さんのあの、お話すごい印象に残ってます。本当に今ね、便利な世の中になっていて、いろんなところで見れるのはやっぱりいいことではあるんだけれども、わざわざ家を出て、ね、電車やバス使ったり、ね、歩いて行って、知らない誰かと同じ方を見て、同じ作品を楽しんでいくっていうのって、確かに、まあ、改めて考えると本当に贅沢な、そして特別な 経験なのかもしれないですね。私も、今日梶原さんのお話を聞いていて、私が前行った、シネマジャック&ベティの、ジャックだったかな、ベティだったかなって忘れてたんですけれども、すごく赤いイメージがあったので、あ、私が見たのはベティだっていうのを今日、お話を伺ってて思い出しました。すごく没入感があるというか、世界観がね、やっぱりあって、本当にその世界に入ってるような。そんな感じをさせる映画館だと思います。ぜひね、リスナープレゼントのご応募お願いいたします。さあ、リスナープレゼントのメールアドレス、naka@marin-fm.com です。中区の中で覚えてください。大事なことでした。よかった言えて。さあ、次回のただいま商店街は、8月9日になります。もう8月に入るんですね。横浜中華街のどこかから生中継の予定となっています。次回のただいま商店街もどうぞお楽しみに。